神様の到来を待ち望むことは、私たち人間にとってとても重要なことであります。で、そもそも信仰というのは、神様の到来や神様の働きを信じて待ち望む、待つということであると聖書では教えていると思います。で、今日の箇所ですけれども、この箇所は新約聖書でバプテスマのヨハネという人がおりましたけれども、イエス・キリストの露払いとして登場するんですけれども、そのバプテスマのヨハネにおいてこの御言葉が成就したのでありますし、そのように教会では読んでいるわけです。まあ、それはそれで大変大事な意味があるんですが、で、今日はこのその当時のこのマラキを時代に振り返ってみながら、あるいはこう普遍的なこのメッセージをここから汲み取ることもできるのではないかなと思いまして、今日は主の到来は突然にという話をいたします。そもそも神様という方はどういうお方なのか、それはこの一節見ますけれども、突然という言葉がありますね。あなた方が尋ね求めている主が突然来る、来られる。つまり神様というお方はある日突然到来するお方であるというメッセージがここにあるわけですよね。で、聖書を見ますと、読みますと、神様が突然現れるというそういう物語っていうこと書かないわけですよね。アブラハムにも神様突然現れました。モーセにもそうですね。いろんな預言者に対してそうです。突然現れた、あるいは神様の働きが突然行われるように見える時もこうたくさんあるわけ。使徒パウロにもイエス様が突然現れた。こういった昔の生徒たちだけでなく、今でもそういうことはありますよね。例えばある日突然神様のことが分かるようになるとか、あるいはある日突然癒されるとか、あるいはある日突然神様が私の心に触れてくださったとか、あるいはある日突然私の祈りが答えられた、こういう経験を多分皆さんも一つや二つはされてるんじゃないかなと思います。聞いたりしたこともたくさんあると思います。で、このようにですね、神様の到来、神様の訪れというものは、まあ、いつも突然なんですね。突然神様が訪れるということがあるわけです。もしそうであるならば、私たちはどうすればよいか。やはりいつ神様が訪れてもよいように、そういう生活を心がけるということではないかなと思うわけですよね。このことはどういう意味があるという、あるかと言いますと、神様のお約束がいつ実現するのか、あるいは神様がいつ来られるのかということを、私たち人間が決めることができないということなんですよね。神様のお働きがいつ起こるかということを、私たちが決めることができません。もちろんだからといって神様が横暴で、なんというかわがままな神様ということではありませんね。人間のことを無視しているというわけではありません。むしろ神様はいつも私たちのことを心がけてくださり、配慮してくださる方でありますよね。あるいは神様が気まぐれだということでもありませんね。ある日突然気が変わるということでもありません。聖書が教えるには、神様という方は変わらない、いつも変わらないお方でありますし、むしろ神様には時があって、じっと神様の方で我慢しておられるということを聖書では教えているわけです。では神様のお働きが突然、あるいは神様の到来が突然だということは、要するに神様には神様なりのお考えがあるということなんですよね。あるいは神様ご自身がすることは、神ご自身がそれをお決めになるということ、そういうメッセージがですね、ここにはあるわけですね。イエス様も教えましたね。使徒の働きの1章7節ですけれども、いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています、こう言ってるわけです。私たちが忘れてはいけないのは、神様こそ私たちの主であって、私たちはこの神様のしもべであるということなんですよね。私たちが王様なのではありません。 神様が王様なのだということなんですよね。神様は私たちの上におられるお方であるということなんですね。私もこうスケジュール表というか手帳を持っていますけれども、自分のスケジュール表の中に神様はこのスケジュール表にこう縛り付けることができないわけです。神様がご自分のスケジュールをお決めになっているということです。であるならば、私たちが自分の願い求めっていうのがありますよね。こうしてほしい、こうなってほしい、この日変えてほしい。でも自分の思い通りにいかないことってたくさんあるわけですよね。でもその時に私たちは神様を疑う必要はないということですね。ただひたすら神様を信じて待ち望むということがとても大事になってくるわけですね。でこういうふうに神様の働きを待てるという人は、よし今日もやるぞ、明日も期待して待つぞというふうにですね、やっぱり生きる気力とか希望や勇気が湧いてくるんではないかなと思います。ですから神様の到来や神様の働きを信じて待つということは、私たちにとってとても大事なことなんですね。このように神様を信じて待ち望むということは非常に大事なことなんですけれども、人間というものはなかなか神様を待てない部分があると思いませんか？私もそうです。なかなか待てないところがあります。待てないというか、待っていないと言った方がいいかもしれませんけれどもね、待てないにしろ待っていないにしろ、そういう理由というのは人それぞれ終わりだと思います。例えばただ単に忍耐力がないというか、こう、ね、我慢できないという、まあ、性格上の問題というのもあるかもしれません。あるいは気持ちの余裕がない、心配事でたくさんになって神様を思うどころではないというね、そういう状態もあるかもしれませんね。あるいは実はそれほど神様のことを信頼していないということがあるかもしれません。口で言うほどあんまり神様のことは期待していない、だから待っていないという面もあるんではないかなと思うんですね。で実はこの今日のマラキ書のこの時代の人々もそういう人々でありました。この人々というものは、この神様がマラキを通してメッセージを語っている、これを聞いている人々というのは、どうやら神様から心が離れてしまった人々なんですね。だいたいこの時よりも50年60年前に神殿を再建したんですね。神様を礼拝するための神殿を作りました。預言者のハガイとかゼカリアという人がいましたけれども、彼らが激励してですね、そして人々はそうだ、神様を礼拝するための神殿を作ろうと言って作ったわけです、ね、もう一度建て直したわけです、まあ、それはソロモンのね時のようなその栄華を極めたような立派な神殿ではなくて、どちらかというとこうまあこじんまりとしたというか、あまりこう褒められるようなほどの立派なものではなかったかもしれませんけれども、とにかく人々は一致結束して神殿を再建した。それはそうだ、神様を礼拝しようと、ね、それをしっかりとその時にしたんです。だけどもそれから50年経っても彼らが期待したような繁栄の時代というのは来ませんでした。相変わらず日照りが続いたり、イナゴが作物を荒らしたり、また相変わらず小さな国というか、この当時はペルシャ帝国の小さな町外れのそういった国でありましたけれども、ですから彼らは要するに神様に対して疑ってるわけですね。神様が愛しているというけれども本当なんだろうか、疑ってるわけです。神様は恵み深いというけれども、聞けば聞くほどなんとなく白々しく聞こえる。神様は正義の方であると聞けば聞くほど、それ嘘じゃないのかと思ってるわけですね。でとうとう神様に対して白けてるわけです。白け世代、この人々がこのマラキの 時代のイスラエルの人々の状態だったわけです。この3章14節15節を見ますと、こういうふうにこう言ってるわけですね。あなた方は言う、神に仕えるのは虚しいことだ。神の戒めを守っても、万軍の主の前で悲しんで歩いても何の益になろう。今私たちは高ぶるものを幸せ者というよう、悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れると。要するにですね、この当時の人々は真面目に生きることが馬鹿らしくなったわけですね。神様を信じて清く正しく誠実に生きるということがもうアホらしく見えたわけです。神様を信じられないときに人間というのは正しく生きることをやめてしまうのかもしれませんね。まあそこまでいかないまでも、この人々は自分のことに夢中になって、一方神様のことに時間を費やすのが惜しむようになっていったわけですね。だんだん礼拝がなおざりになっていきました。形だけの礼拝をするようになりました。十分の一献金がもったいない、惜しむようになったわけです。そして腐った捧げ物、傷んだ捧げ物を捧げても平気になってしまった。礼拝を休むことが当たり前になった。普段の生活の中で神様を思わなくなった。一週間の中で神様を占める場所が、座布団がなくなったわけですね。やがて神様の戒めを軽んじるようになった。多少ごまかしても金が儲けた方がいいや、弱い者をいじめたって自分が儲かればいいや、人が苦しんでようが自分の生活が乱されればそれでいいや、こう言って神様の戒めをないがしろにしていったんですね。でもこれはこのマラキの時代の人々だけではない、私たちもそうではないかと思うんですね。自分のことしか関心がない、他人のこともそうだし、まして神様のことなんか考える気持ちにもならない。それは神様を疑っているからなんですね。一節をもう一度、三章一節をお読みいたしますが、あなた方が望んでいる契約の使者が見よ来ている。あなた方が望んでいる契約の使者が見よ来ていると書いてありますが、おそらくこれは皮肉というか風刺しているわけですね。口では神様を待ちます、神様を望んでいます、神様の働きを期待していますと言うけれども、本心はちっとも待ち望んでいないわけです。むしろ来たら困っているような生活をしている。本当にその時が来たら、あなたは耐えられますか？とこう聖書が言っているわけですよね。さて、私たちはどうでしょうか？私たちも口では神を待ち望むと言います。神様の働きを期待しますと言います。でも、実際の生活で私たちのその思いが本当に反映されているんでしょうか？本当に神様を待ち望んでいる生活をしているんでしょうか？むしろ、今神様が来られたら困るような生活をしているんではないでしょうか？神様はその時私たちを清めるとおっしゃいます。清めると。3節でありますけども、清めるとおっしゃる。清めるというのは不純物を取り除くことであるとここでは言ってるわけですね。クリスチャンが清められるということは、何か自分の周りを飾るかのような思いがあるかもしれませんが、そうではなくて、そのメッキをつけることじゃなくて、むしろ不純物を取り除くことであるとここでは教えてるわけです。不純物というのは何か、要するに神様の前で正しくないことですよね。私たちの普段の生活の中で、あるいは私たちの心の中で、神様の前に正しくないこと、これが不純物なわけです。それを神様は、金かすを焼き尽くすように、あるいはアルカリの石鹸でこう洗い流すように、そのようにその不純物を洗い清める、焼き尽くすとこう言ってるわけです。で、問題は、もし私たちの存在そのものが不純物でしかないとしたら、例えば大杉至る 100% 不純物というかね、あの原材料不純物、あと何も書いていないであるならば、何も残らないわけです。じゃあ私たちに何か良いことがあるのか、純粋なものはあるんでしょうか？いや、私たちには何も純粋なものはありません。確かに私たちは神の前に正しいことなど何もないわけです。いわば人間存在そのものが 不純物でできていると言ってよいかもしれません。だからこそイエス・キリストが私たちのうちに住んでくださっているということが非常に大きな意味を持っているわけです。私たちにとって唯一の救いというのはイエス様が私たちと共に生きておられるということなんですね。これが唯一の宝であります。そのことを受け止めながらやっぱり自分の生活を改めるべきではないかなと思います。さあ、3番目ですけれども、神様の到来は突然であると今日はずっと言っております。いや、突然であるならば私たちにとってそれを神様が訪れることを対して何にも皆目見当をつかないことであるかというならばそうではないわけです。一節で神様は見よ、私は私の使者を使わすとこう言ってるわけですね。私の使者を使わす、要するに神様が訪れる前には必ずその前触れを告げる者がいるんだと。それは神様からの使いメッセンジャーであります。この私の使者という言葉ですが、これはヘブル語でマラキと言います。マラキなので、実はこれが預言者マラキの名前がここから取られているのか、それともマラキという名前がそもそもそういう何かこう深い別な意味があるのか、それは分かりませんけれども、ともかく広い意味で考えるならば私の使者というのは神様の訪れに先立って神様の訪れを告げ知らせる神様の言葉なわけですね。あるいはそれを告げる人であります。であるならば私たちはもう知ってるわけですね。もうみんな聞いてるわけです。もう聖書に書いてあるわけですね。神様来られますと、神様が来られると言ったけども、イエス様が生まれた時誰もほとんどの人はそれを知らなかったわけですね。主は再び来られると聖書では言っています。私たちもどうなんでしょうか。そのことは知っているけども実際にはまるで知らないかのような生活をしているのではないでしょうか。主が再び来られるのはいつか、それは私たちには知らされておりません。イエス様の言い方をするならば知らなくてもいいことだと言うかもしれませんけれども、しかし必ず来られるのであります。そう聖書は告げているわけです。それが神様のメッセンジャーの言葉なわけです。主は必ず来ます。ですから今のうちに私たちはいつ主が来られても良いように生き方を改めることがやっぱり大事ではないかなと思うわけですね。鷹をくくってはいけないわけです。いい加減な生き方をしてはやっぱりいけないと思うんですね。そういう生き方をしているならば誰がこの日に耐えられるかと言われるわけですよね。やはり私たちは神様を恐れて今のうちに悔い改めて敬虔に神様を待ち望むべきではないでしょうか。最後に今日のお話をそのまま言っている新約聖書のペテロの手紙の第2、3章の8節から14節をお読みいたします。第2ペテロの3章8節から14節です。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人になければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来ればそのために天は燃えて崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。そういうわけで愛する人たち、 このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って御前に出られるように励みなさい。お祈りをいたします。見よ、私は私の使者を使わす。彼は私の前に道を整える。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が見よ来ていると万軍の主は仰せられる。神様、今日の御言葉を感謝いたします。そして今日の御言葉によって私たちが本当に悔い改めねばならぬ生き方をしていることを今日も思い知らされました。どうぞ許してください。ただイエス様が共におられるからこそ私たちが今も生かされていることを覚えて感謝いたします。ならばこそ私たちが主の日が来るまでどうぞ御前に立てるものとして清く正しく敬虔にあなたを待ち望むものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞ普段の生活で神様を忘れる時があった時に神様が速やかにそのことを示してくださり、いつでもどんな時でも神様を待ち望むものとしてくださるように願います。期待します。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。